はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今日も始めていきましょう。はい、オープニングのお話をねちょっとやっていこうかな。前お話ししてたね、ゲーム実況見てますよの話をちょっと、はい、メトロイドドレッドね、ついにですね、その YouTuber さんの、はい、実況動画を最後まで見終わりましてですね、いやもう最後の展開何よあれみたいなね、ね、いやネタバレだからあんまり言っちゃダメだけど、もうサムスの最終形態超やばいじゃないですか。あのビームのでかさ何っていうね。まあもう最後もいやタイムリミットあってドキドキしますよね。はい、という感じで、あの結構ねあのメトロイドドレッドゲーム実況でですね、あの堪能してしまいました。はいですね、あとはね、まあ最近の話で言うとね、あのフジコブラの半年ほど前にですね、あのパトレイバー劇場版の話をされてて、でちょっとこの間ね BS12ね、BS12 チャンネルでパトレイバー劇場版の1と2をやってたのをちょっと録画してたんでですね、ようやくあのこの間見ました。はい、でこの映画89年ってね、いうことですか。まあ自分がまだね小学生の頃だったし、リアタイは全くしてませんでしたよっていうところですが、パトレイバーっていうね、まあアニメは知ってました、当時からね。なんで知ってたかっていうとですね、まあ当時10歳ぐらいで、当時まあ自分の中でもあれなんですね、大好きなものっていうとあの SD ガンダムだったんですよね。はい、でも夢中でもうボンボンと、なんかあれですよね、ボンボンの月刊なんだけども、ね2週間ぐらいしてまた出るやつがあるんですよね、別冊ボンボンみたいなやつがね。でそれを毎回買ってはですね、もうガンダムの漫画読みまくってたっていうね、記憶があります。はい、でその時にですね、まあ、SD ガンダム夢中だったりして、そうやってボンボンって言ってるから当然あれですね、出版社としては講談社推しなんですよね。うん、で逆にですね、まあ、講談社のそのボンボンの対となるものというかですね、カウンターとしてはですね、小学館のコロコロコミックがあったんですけども、あのねコロコロはね当時の自分には全く刺さらなくてですね、なんかいまいちだったんですよね。あの講談社があの SD ガンダムであったりとかで商売するのに対してですね、なんかボンボンはドラえもん、ボンボンじゃない、コロコロはドラえもんとか、あと何でやってたのかな、あの時はね、うん、それぐらいしか覚えてないな、ドラえもんかな、うん、でもねそのね小学館の方で確かこのね、コロコロじゃないんですけど、多分ねサンデーかな、でパトレイバーが連載されてたんですよね。でどっちかというとあっちの漫画ってイメージがあって、こっち講談社ではなくて小学館の漫画っていうことでね、あんまりね正直親しみを持ってなかったんですね。うん、でバンダイのね、なんかねそういった、まあ、SD 好きなんでね、バンダイが発行するその出版社の垣根を越えたようなSD のイラストが載ってる本とかを買うと、たまに自分の知らないですね SD キャラクターがガンダム以外のものが見れて、でその中に、まあ、ガンダムと一緒にパトレイバー乗ってたんですね。でその中で、あのねレイバーですね、イングラムとかブロッケンだとかグリフォンとかね、まあなんとなく、まあ、見た目に味方敵みたいなやつね、っていうのはなんとなく知ってたんですね。でただ今回もこのパトレイバー劇場版見てですね、 まず一つちょっとショックだったのは、まあ、89年っていうね、その今からもう30年前なのに、全くなんかその古さがに ストーリーの古さを感じないというかね、なんかやばいですよ、電脳戦、犯罪は電脳戦になることを予告するような、はい、あの流れ、まあ、当然っちゃ当然です。それが行き切ったのが多分あの攻殻機動隊のストーリーの世界だったりするんだろうとは思いますけども、それがショックだったっていうのと、あとはもうその子供の頃ね、その SD の本に霊式っていうバトレイがいかにもあの警察カラーでイングラムと一緒のようなね、あの白と黒とでパトランプついてるっていう感じで、あ、これ味方だなって思ってたやつがまさか敵役でね出てきてイングラムと戦うみたいなね、あのそんなのも見ちゃったんで、ちょっとあ、なんか今まで思ってたの全く違ったなとは思いましたね、うん。で、富士山と何度かあのその見ましたし、富士山のそのパトレイバー劇場版回も聞いてちょっとあの熱が出ましたので、はい、ということで話してたりすると、あのどうも踊る大捜査線がかなり、そのパトレイバーからオマージュをね、薫陶を受けてるって言っていいんですか、オマージュシーンが多いみたいですね。でたまたまね、ちょっとあのちょうど仕事を始めたぐらいから個人的に不活エリにハマった時がありましてですね、でそこからあの踊る大捜査線にハマったのが時代がありました。はい、あの全部見たのかな、だから、あとはあのあれですね、交渉に増した正義とかも多分見てた、映画見に行ったんじゃないかな、あれ DVD も多分買ったよね、うん、だよね、でいうことですが、まああのそれね、あのなんか記憶をたどっていくと結構ですね、その踊るシリーズがあのオマージュを、ね、として取り込んでるところがその映画の中にもいくつか散見されてね、まあ、今結構楽しめてしまってるなって思ってました。はい、あの2はまだ見てないんですが、もうちょっと時間ができたらあの見ようかなって思ってます。ということでそんな感じで、今日のオープニングトークでした。はい、じゃあ、今回もボスクラ始めていきましょう。はい、この番組奈良南のボストンクラブレイディオハッシュタグボスクラは、奈良県に住む私奈良南やその家族がプロレスや折々の好きなことをぼちぼちのテンションで明るくお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回もよろしくお付き合いくださいということで、今回のテーマはやっぱりこの季節やってきたベストオブザスーパージュニアとワールドタッグリーグについて思うことをちょっと撮ってみようかなと思います。それでは行ってみましょう。
ラララララララ
何の歌ですか？はい、今ね手元にベストオブザスーパージュニアとワールドタッグリーグの、星取り表を印刷して、はい、出してます。君こっち来なさい、ぐるぐるりんなんでそんなテンション高いの？
わからん。
ヒロムのシーズンが始まるから。
うん、
はい、まずはベストオブザスーパージュニアをちょっと見てみようかな。どうせあんたヒロムでしょ。じゃあ、
うん、まあヒロムだね。
これがね、これで優勝した人がね、多分ドームでデスペとやるんでしょってなるとヒロムか、うん、その結果で言うとヒロムなのか。面白そうな試合するの誰？ヒロム、田口、田口なむせた。よし、じゃあここで聞いてみましょう。はい、
むせたやんか。
もうここで予想を書き込んでいくの。巻き
巻き巻き、
いくよ。はい、 高橋ひろむは、最終戦ロビーだな、なんだね。じゃあ聞いてみようかな。はい、高橋ひろむは順番に聞いていこう。ひろむに勝てるやついるの？始めましょう。パチパチパチパチパチパチパチ。
高橋ひろむ
対。
見てみたよ。
見てみて、まだ見てないよ。田口勝てんの？
田口勝てる。
勝てる。ワト。
勝てる。
勝てる。ロビー。
知らんがな。
知らんがなって何？
知らんがな。
知らんがなって何を？
多分負ける。
こないだ負けてんねんけど。
じゃあ勝つ。
じゃあ勝つ。よう。
勝つ。
勝つ。武士。
勝つ。
勝つ。デスペ。
微妙。
微妙。金丸。
勝つ。
勝つ。同期。
勝つ。
勝つ。石森。石森負けんの？
うん。
あ、そうな。ヒロムに勝てるやつおったやん。
そうやけどさ、
全部丸じゃないんだ。
全部
ファンタズモは？
ファンタズモは丸。
丸。ショーは？
丸。
丸。
うん。
で、デスペは？
丸。
丸。すごいやん。え、石森以外みんな勝ってるけど。
そやで。
すごいな。ちょっと待って、20点っすよ。すごいな。あ、そうなのね、分かった。じゃあヒロムの試合をこのシリーズは見ていってどうだったかをやってみましょうかね。高橋ヒロムを見てみたよ、やろう。お願いします。奈良南はねの勝ち負け度外してマスターワトを見ていこうと思います、ね、ワト去年8点だったけども今年はもうちょっと取ってくれそうだし、何をそれ何をそれ、
娘
なんじゃそりゃ。
娘
あ、じゃあヒロムね。まあヒロムが優勝するのかな。分かんないけどな。まあちょっとワトに注目、ワトに注目し て, て
ヒロムの注目、
ヒロムの注目ね。じゃあナナナはワトに注目です。どれだけ勝ちに絡めるかを注目です。はい、じゃあこっち行こうか。ワールドタッグリーグ、これ誰、どこ、
棚橋やんの。
やっぱりそうか。
娘め
いや、よくわかんねえよ。
娘めは娘め、
はい、まあこれね、
王冠ヘナーレって言
う。そうだね、奈良南はもう王冠ヘナーレの公式戦を追いかけますっていう感じですね。実はイービル裕次郎去年もいいね、組んでたんだよね。まあ後藤義橋、まあここら辺なんだよね。後藤義橋、内藤真田あたりが勝ち上がるのかもしれないけどな、
この辺。
うん、タマトンガタンガルアがどんなタッグになるのかもちょっとね、今 G1 で反則しなかったら気になるけどね。じゃあこの棚橋矢野の試合と
娘
め、岡へなを
娘め、
娘めね、はい、見ていきましょうっていうことで、
今これから娘って呼ばないで娘めって呼んで。
なんでよ。
だって
多分次の時忘れてるわ。
娘めだから、
ね、なんでめんめなの。
だってなんか可愛いから。
めんめって赤ちゃん言葉でダメよっていう意味で。
そうだよ。
知ってんの？悪いことしたらめんめって言われる。
めんめ。
じゃあこの二人、二つのね、
ヒロム
とヒロムと棚橋矢野の試合を見ていって、またいろいろ教えてください。
あ、
はい。
あ、
え、ちなみにタッグリーグ優勝するの誰だと思うの？
でもいい。
どうでもいい。こっちヒロムな。まあ、わかりました。はい。じゃあ、そんな感じで、次のシリーズ見ていこうと思います。
予想書いといて、ここかい。
次のシリーズは公式戦多いし G1 ほどディープに見なくてもいいと思うので気になる試合だけをちょくちょく見ていって結果を追っていくっていう形にしようかなと思います。はい、よろしくお願いします。
よろね。
ということでですね、今回はベストオブザスーパージュニアとワールドタッグリーグの概要が発表になったので、それを見て思ったことをちょっと短めに開幕前にお話ししようかなと、はい、思います。まあ、G1 の直後にね、ちょっとベストオブザスーパージュニアがあるんで、ちょっとこの G1 後とかね、ヘビーの戦い見慣れてる状態のジュニアのがどうもなんか分が悪い感じがねしちゃうんですよね。なんで、個人的な希望で言うと、G1 をもうオリンピックもなくなったし、コロナももし来年落ち着いて G1 が夏に戻りますっていうことになるのであれば、ベストオブザスーパージュニアも本来の5月に戻していただけないでしょうか、ね、やっぱりあの初夏の頃のっていうのがなんかあれですよね、一つの盛り上がりとしてニュージャパンカップがあって、ドンタクがあってベストオブザスーパージュニアがあって、で6月の大阪城ホールがあってっていうのは一つの流れじゃないですか。なんかね、それをちょっともうそろそろ戻していくのはどうですか、新日さんって感じですね。はい、まあ、ワールドタッグリーグはもうね、今まで昔の SG タッグリーグって20年以上前やってた時もね、なんかこんな時期だったと思います。はい、でもドームでシングル決まってた選手も普通に出てた気がするんだよな。長州橋本とかね、まあね、時代が変わってますから、それは何度も比較しても仕方ないところではあります。はい、ワールドタッグリーグの方から話そうかな。メンツとして、はい、お帰りなさいの人もいたりしていろいろ嬉しいとこではあったり、意外な人が組み込まれてたりっていうこともあるんですが、はい、まあ岡田、高木、あとは健太、ジェイですね、あと石井、イブシ、オスプレイ、コブ、そこら辺がちょっといないことですね。メンツを見てみるとね、でまあ逆にこういったメンツはおそらく正月ドームとかで何らかのカードが組まれていて、はい、ということになると逆になんかそのタック路線で出るっていうメリットがないっていう話になるんでしょうね。どうしてもなんか言っちゃ悪いんですが、あまりもんを組む、これはまあ例年通りではありますけれども、その中でまあね、現役バリバリのタッグチームっていう感じで、組まれてる後藤、吉橋、内藤、真田、太一、ザックっていうあたりですね、あとジオディのあたりね、ここら辺は大いに期待をしていい試合を見れるんじゃないかなと思います。はい、ですね、ただどうでしょうね、新日のタッグってね、今年の7月内藤がね タッグ戦線に来てからなんか一気に面白くなったっていう印象がね、やっぱりあのそうですね、こういったドームのメインとかを張ってくれるような人があえてタッグに挑むっていう、タッグ路線に挑むっていうのがちょっと非常に面白い。ね、対岸の話なんですけども、ノアとかね今面白いですよね、タッグがね。今度も横浜であるんですかね、メインがタッグっていう、これが非常にいいなと思います。だからもしかしたら、メインをタッグで組むっていうのがドーム、ね、2日3日横割りも含めて3日あるのであれば、どこかちょっと組んでくるんじゃないかなと思ったりなんかしてね。ってなると太一ザックに内藤真田が挑むとかいうのはまた見てみたいなと思います、ただそういう組み方しないのであれば、気になるのはやっぱりあのね、彼の地でユナイテッドエンパイア入りをした OG オープンが、来るのかもしれないなというとこ予想しちゃったりもしますけどね、一応ワールドタッグリーグ予想はテッカーズ、デンジャラステッカーズ優勝です。内藤さんだから後藤良志かなって思ったんですけど、テッカーズ優勝して OG オープンとドームでぶつかるっていうストーリーを想定。やっぱりザックは報われてほしいんですよ、なんやかんってね、ですが、期待、実際試合を追いかけていく、なんか勝利に一喜一憂したいっていうのはユナイテッドエンパイアの2人、王冠ヘナーレ組ですね。未知数なんでちょっとこの2人ね。ただこの間の矢野との KOPW 戦の最後の乱闘で、ね、コンビネーションとか見せてくれたので、王冠ヘナーレ、ちょっと一緒に見ていて勝敗に一喜一憂したいなと思います。で、ベストオブザスーパージュニアですね。メンツが12人ですか。コロナの影響で直前までギリギリに決まらなかったりしたのか、例えば入国する時のどうのこうのとかね。で、おそらくですよ、勝手な個人的な予想なんで根拠も何もないんですけど、ファンタズも入れなかったら、ファンタズも入れなかったとしたら、もしかしたらこのジュニアの枠にタカが入ってたとかいうこともあり得るかもしれない。そうなるとワールドタッグリーグで鈴木軍のボスは誰と組むのかって話になるんですけど、どうもやっぱりタカがここのワールドタグリーに入ってるっていうのが、なんとなく階級的にね、なんかストーリーがあって永田タイガーっていうのが組まれてるのと言ってるんだけど、これは永田タイガーと鈴木タカっていう試合が一つの、もしかしたら盛り上がりのとこなのかもしれませんって思ってみたら、そうなのね、東金アリーナでこれ組んでるのね。ね、永田さんのプロデュース工業じゃないですか。あ、そういうことか。なるほどね。で、初めからタカがそしたらタッグありきなのかな。どうなんだろう。で、去年と比較して、去年10人でした。上村がいたんですね。で、そこと違うところは上村抜けた分2人増えて12人で、ヨウとファンタズモとノボおじさんが入っております。固定、ある程度もうね固定されてるのはやむなしなんですけども、やっぱりどうしても寂しいなって思っちゃうのは、ベストオブザスーパージュニアってね、ベストオブザスーパージュニア特有のこいつ何こいつすげえっていうね、
なんかいいじゃないですか、バンディードとかね、 ACH だったりとか、まあ、ティタンだったりとか、あと言うとグレシャムとか、そこら辺ね、何こいつ初めて見たけどなんかすっげえなっていうねを感じさせるメンツね。やっぱりあのみんなもう知りきっちゃってるんで、ジュニアの選手たちはね。なんであのそのベストオブザスーパージュニア特有の何こいつすげえっていうのを感じさせるメンツがあの、まあ、新鮮さがないっていうのがちょっと痛いところではあるかなって思います。はい。でうちの娘はヒロム、もうヒロムに勝てるやつは石森だけらしいんでヒロムが優勝するそうですよっていうことですが、どうなんでしょうか。はい、個人的にはまあうちの家としてはね、多分予想はヒロムなんだろうな。デスペのベルトに挑戦するのは、まあ、ヒロムがドームでふさわしいのかなって思っちゃったりするんだけども、ヒロム2連覇あるかな。個人的な期待はもうマスターワトです、はい、去年よりも断然なんかいいです、はい、表情もいいしキレもいいし、ね、いつも言ってますけどすごく期待してるんで、まあ優勝とか優勝決定戦に進めるかっていうのはさておきとして、ね、また勝敗に一喜一憂できるのはこの中ではワトかな。ヨウも気になるんですけどね、うん、ちょっとなんかまだ新しい復帰上げの状況がどうなのかって分かんないんで、とりあえずワトに注目してこのリーグ戦は追っかけていこうと思います。はい、ということで今回はショートに、お届けいたしました、ね。今週末もやっぱり興行がちょっとね多くて、土日で新日が開幕戦があってノアもねあるんですよね、うん、いやちょっとどっち見るかってやっぱりノア気になるなね。12月ね、ちょっと名古屋のは行ってきますっていうのが決まりました。チケット取りましたんで、はい、久しぶりにね、ちょっとビタ D さんにまた会ってですね、お話いろいろしたいなとか思ったり、ノアの、人たち、ノアの人たちってあれだな、ノア界隈の人たちね、この間ご挨拶できなかった人もいるので、そちらにご挨拶したりっていうこともできるかなと思ってますので、しばらく、まあ、ベストオブザスーパージュニアとかワールドタッグリーグを固めで見つつのノアにね、注目、横浜、代々木で、その中で多分名古屋のカードも決まってくると思うので、要注目じゃないかなって思っています。はい、こんな感じで今日はショートに行こうかな。いよいよ始まりますね、楽しみですね。このボス J とワールドタッグリーグね、はい、じゃあ最後ご挨拶です。この番組ならぬの週刊ボストンクラブレイディオは皆さんのご意見をお待ちしております。ハッシュタグボスクラで気軽にツイートしていただければ拝読いたしますのでよろしくお願いいたします。私の投稿とかにコメントいただいてもお返事させていただきます。いつもありがとうございます。最近ねちょっとリスナーさんがね国産効果とか、うん、あとはね、T2K さんとの柴田会がめっちゃ回っててですね、そこら辺で、はい、新しいリスナーさんが来てくださってみたいなんで、とっても嬉しいなって思います。まあ、こんな風にですね、なんか情報、裏情報があるとかでもないんですけども、まあ、楽しく家族でプロレスを見ながら、あだこうだ言ってるポッドキャストですので、お耳に合いそうでしたら、お聞きくださいね。 はい、ということで今回はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。